はい、皆さんこんにちは、ではもう順番に行きましょう。アメリカ上院はマヨルカス、国土安全保障長官弾劾訴追を企画しましたが、今後下院ではジョー・バイデンの決定しないと思われます。いや、全部これドラマですから、最後は全部追い出されるんでね、あんまり気にする必要ないと思いますよ。なんかどうも全部決着したんじゃないですかね、あれ、イスラエルとウクライナと台湾の、戦争やね、なんか決着して、決着っていう意味はそのいよいよ最後に残った反乱分子いよいよ制圧されてですね、これから要するにその排除されるべき人間が全部舞台に上がるっていうプロセスになったと思うんですね。言ってみれば殺される人たちが死刑台に上がるプロセスに今入ってきたと思うんで、まあ、夜かそのバイデンもそうですから、まあね、ゆっくり見てたらいいと思いますよ。難しくないと思います。将来的には互いの知識や能力が物の交換で成り立つ社会が広がっていくと思いますが、当面お金が必要で完全になくのではないと思います。今現在健康である人々に生きていく上で下はどう配分したらいいんでしょうか。言われてる、そうそう、全部 100% 円で十分だと思いますね。まあ、外国で住むんなら外国に行っていただいて、例えば貿易するっていうんであれば、まあ、外貨もいると思いますが、国内で住むなら 100% 円で、それでもなんか少し不安だったらゴールド買っておいたらそれでよろしいと思います。トランプ・プーチン的な事態は地球人種において初めての現れであるですか、あるいは抗議においては過去に終わりましたが、うん、神と人が一体という意味で言ったら、まあ、過去にもありましたよね。非常に不思議な革命ですよね。なかなか普通こんな風にならないという不思議な革命でありまして、まあ、フランス革命もある意味はそうですよね。うん、あるいはなんかその神武天皇が統制して、長曽根彦に勝った時の戦いもそうで、だから全く初めてとは言わないんですけども、今回は予言の通りですよね。大元でいうとこの立て替えというやつで、ディープステートはじめとした、まあ、いわゆるサタン、キリスト教徒でいうところサタンですか、まあ、あれをひっくり返しちゃったという、まあ、これは一大快挙だと思いますね。法定通貨による経済支配の支援はどれぐらいの時間をすると推測されますか。いや、どうでしょうかね。終わる国と終わらない国があると思いますよ。アメリカは要するに今のドルを終わりにするけど新ドルは出すわけでしょう。 ですから、まあ、通貨ってのは出るのは早いですからね。それからやっぱりブロックチェーン、ビットコインもなくなるって話ですよね。あれ消滅するって話なんで、まあ、それが終わるのも早いじゃないですか。まあ、法定通貨じゃないけどもね、あれはね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、もうこの1年ぐらいで大体見えるんじゃないですか。終わりになる通貨と残る通貨はこの1年で大体分かると思いますけどね。だからポルノ女優の口止め料支払いめぐるマンハッタンでの陪審様がどうなるか気になっています。トランプ大統領の言われに見えますが、これも おとり作戦の一環です。それは当然昨日おとり作戦ですよね。こんなのさ、要するにこうもう選挙までちょっと時間があるでしょ。みんな飽きちゃうからさ、あれですよ、その朝ドラと同じですよ。少しずつ面白い話してみんな引きつけてるだけのことですよね。バカなくて見てられないですよね。今読んでる本にあった森晋三の言葉に、日本の立ち直るは25年からだろう、そしてこれは二宮尊徳先生の推しに尽力すればなるんでしょう、そして世界が日本立ち直りに認め出すのは50年だろうという宣言、分かる人は未来が見えるのか、私はどう思いますか、私に腰をもたらすのは何だろうと。そうですね、もっと早いと思いますね。少なくとも今日本のことはトランプもよく分かってるように見えますね。ちょっと口ごもるようになりましたもん、はっきり言って、自分たちのやり方で大丈夫なのかなとなんとなく思ってるんじゃないかと思うんですよ、あれ、うん、で二宮尊徳の教えってのは実はあれですね、やっぱ法徳思想ですよね。一円融合の法徳思想で、まあ、その通りですよ。あれが日本と世界っていうかこの世の真理でありますから、まあ、2050年もかかんないですよ。もうこの数年だと思いますけど、認め始めるのはね。日本はもう平成の時代から立ち直り始めてるんですよ。今だからそのね、一番それが遅れてるところが、まあ、取り払いになってるところでありまして、まあ、いろんな分野で平成の大恐慌の頃からね、立ち直りやってますから、もう何ですかね、こう30年ぐらいやってるんじゃないですか。はい、だからあと数年で海外もやっぱこれじゃないとまずいなということで動き出すと思います。だからずっと早いと思います。で、信仰心のもたらすものは何だと、いや、信仰心があるっていうことで初めて二宮尊徳の教えも分かるわけですよね。はい、一円融合の意味は信仰心がないと分かりませんので、 よろしく、それでよろしいんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、19日に起きたイスラエルのイランへの報復攻撃はフェイクで、旧約聖書に予言を逆手に取ったシナリオ通り、いよいよロシア軍が出てきて、勝利数と極めて立つんでしょうか。これはですね、もうちょっと見てなきゃいけないと思うんですね。少なくとも、イスラエル政府のシオニストはもう決着したように思うんですよ。しかし問題はですね、一般のイスラエル人の中にシオニストが相当いて、彼らがまだですね、ユダヤ人を殺せとか、俺たちは立派な選ばれた民なんだからとか、未だにこう、世界中でほざいてますよね。ああいうふうになった場合はですね、例えば第二次世界大戦中の日本も似たような感じでありまして、300万人死にましたでしょ。で、今回、ウクライナは、多いと100万人死んでるっていう人がいるんだよね。だから、まあ、はっきり言って、イスラエルも、民があんまり年狂ったこと言ってんとあれ死にますんで、まあ、ネタニヤフだけならもうこれで決着だけども、まあ、あと、ね、とんでもないのがいるってことになると、やはり主要に、ロシア軍って言いますか、エゼキエル書みたいになっていくんじゃないですかね。私、だから、ワクチン見てて、あ、これやっぱり、あれだと思ったんですよね。黙示録だと。ワクチンって獣の刻印でしょう。だからやっぱり獣の刻印はやるんですよね。やっぱり止められないんですよ、それは。あ、なるほどな。いくら人がやったって、ある部分の予言はね、100%は回避できないということなんだなと思ってますんで。だからちょっとイスラエルについては、一般人がね、あんまりトンチンカンだもんで、いや、これはなんか最後さ、聖書に出てくるより、みんなね、海なんか沈んじゃったとか、あり得ると思いますけどね。まあちょっと危ないですよね。か政府補助金も打ち切りとなり、電力ガスの生活圏の料金上がるようですが、果たしてそのままをしておくんでしょうか。一方、空き家改ざんのため死亡者名義の不動産は、名義変更が遺族等に義務化になり、一層この全国民有しの無料提供を行ってもらいたいものです。歴史を振り返るとですね、江戸時代の末期だとか、江戸幕府の末期、各藩の末期、それから昭和20年8月15日の敗戦の末期の政府は、みんな厳しいことを言うんですね。非常に厳しい国民を縛り付けて、金をむしり取るやります。むしり取るになります。しかし大事なことは、実際にそういう金を取る力はもうないし、人々に何かを強制する力はないんですね。それが末期という意味なんです。したがって、どっかで全部これはボーンと終わっちゃうんです。本当にですね、政府バブルの崩壊みたいな形で、だからそれが8月15日だったし、明治維新でしょう。どっか終わっちゃうんですね。だから、終わっちゃうと、要するに誰も何もしないってことになりますから、そのまま数年間捨て置かれる形になっちゃって、補助金はだからなくなっちゃうよね。だから、あと本当に生活防衛ということでどうするかっていうことを考えないとですね、それは大変だと思いますけどね。大体金利も上がってくるし、いよいよ日本政府一巻の終わりだと思ってるんですね、あれね。平成の時代30年間金ばらまきすぎちゃってですね、あれ一巻の終わりだと思うんですよ。あれ誰も何ともできないんじゃないかと思うんですね。ちょっと見てたらいいと思いますよ。それから、相続の義務化ですけどね、タイミングが悪いよね。今こんな状況でそんな余裕ないわけだし、居心地の無償提供、本当は居住地の無償提供やるべきなんですけどもね、はてはてそんな大技が今できるとはなんとなく思えなくてですね。でもなんかさ、行き詰まって民が怒り出すとね、行政も地元もなんか動き出しますから、そういう意味ではなんかもうなし崩し的に、もうここ住んじゃおうよみたいなことってのはあるかもしれないですね。そうしないと決着つかないですからね、人々も怒り出しちゃうから。円安、ウォン安の中で、アメリカで異例の日米韓財務相会が開かれました。水面下ドルを含める通貨危機の懸念があるように思いますが、いかがでしょうか。あ、これはだから要するに、2回目のプラザ合意って話らしいですね。だからどっかでもうドル安来るんで、要するに今のドル終わりですから、終わりにしちゃうんで、一気に円高、ウォン高っていう、これがだから言ってみると、もう一回プラザ合意やるわけですね。で、前回のプラザ合意はですね、あれ全部あれなんだよな、インサイダー取引だったんだよね、あれね。プラザホテルでやって、竹下登も何も偉いインサイダー取引やって、で、あれはだから二度とやらないようにやってんでしょうね。だからドル安だという総意を広げてって、だからもう、みんながね、もうドル安なんだというふうに分かってれば、そういう抜け駆け、 取引できませんから、まあそんな風にやってるように思うんですよね。で、なんかもっと別の話もしたと思うんですね、あれね。イエレンが来てましたから。なんかやっぱ今ね、銀行危機の真っ最中なんですよ。ものすごい銀行危機になっちゃってるんですよ、今ね。だからいろんなことを言ってて、まあ結論はドル安ですよね。はい。日本の政局ですが、衆議院の3つの補選の結果、特に島根1区次第では岸田降ろしが始まり、安倍派の分裂を含めて自民党内の権力闘争が激しくなると予想されます。しかし、所詮すり鉢の底の連中の争いで、自公政権の力がかなり落ちると思いますが、いかがでしょうか。まあそうだね、島根であれ、自民党が負けたら、まあこれは一大事だね。しかし皆さん、わかりますでしょう。島根県って、竹下もいたってこともあって、とにかく政府から金引っ張ってくることが地方政治の一番っていう、そういう常識でやってましたよね。いくら持ってきたんだって世界じゃないですか。で、だから言ってみると、無リスクで一番金ばらまいちゃったとこって言っても言い過ぎじゃないですよね。あそこ、島根県空港2つちゃんとありますもんね。世界遺産もあってさ。で、結局一番最後にそういうところが自民党離れを起こしたったら面白いと思いません？自民党のおかげですよね、あれね、地元に金来たの。で、それがね、まあ、最後の結果、わかりませんけども、もう自民党落ちるかど、落ちるかもしれないってところまで来てるってことは、市民にしてみたら、もう、なりようがないでしょ？今まで要するに、ね、自民党を通じて金引っ張り出してきて、で、配ってたわけでね、今更なんかそれできなくなって、自民党けしからんたって、じゃあその後何ができるのって、そういう話なんだよね。だからやっぱりですね、市民もね、責任取らされちゃうのよ。あんまりいい加減にやってんとですね、その後が大変ですよね。で、当然もうこういうことになると、地方はカンカンに怒ってますよ。もう、小田原だってね、この間当選した自民党の市長は今回難しいんじゃないかとやっぱり言われてますしね。で、要するに行き場がないんだね。日本の保守は行き場がなくなっちゃったんだな。だからもう、大混乱でしょうね。しかしね、選挙ってのは皆さんいい制度なんですよ、あれ。例えばね、行き詰まった時ね、一般の会社だと社長の交代ってなかなか難しいでしょ。でも政治はね、選挙やるといいんですよ。で、選挙で一番勝った人ってのは、一番多くの人の有権者の支持を集めたんだから、選挙で勝った人が政治をやるってことはね、一番その有権者の声があそこに、一番多くの有権者の声が集まってるって意味だからね。それいいとか悪いとかいう判断はね、それはいろんなやり判断の仕方があるんだけども、とにかく、一番その有権者の支持を集めた人が政治やるんだから、それでいいわけですよ。だからそこにね、当然今の人たちの思いが入ってるわけだから、改めて勝った人たちが自分をね、勝たせてくれた有権者は何をね、求めてるのか、もう一回振り返って確かめて、で、政治やってたらいいと思いますよ。そしたら前に進むと思いますね。我が国を取り巻く内外の情勢は混沌としていますが、今こそ歴史に学ぶ必要があると思います。そういう状況の中で、権藤政権となる民政自治、農本主義、社食の重要性は、真の日本の今後にとって、今後の日本にとって活用、活、えー、復活すべきことな、重、必要なことだと思われますが、いかがでしょうか。まあ、その通りですよね。権藤政権はよく無政府主義者って言うんですよね。でもね、じゃあその政府って何かっていうと、まあ、律令制度移行なんですよね。本格的ななんか官僚制度ができたの。で、それって日本の歴史なんかすごく新しいんですね。何万年も前からこの国人住んでますから、律令制度以降の官僚制度って実は非常に新しいものなんですよね。ですから、それ以前のところが長いんで、だから逆に言うと、戦国時代とかさ、中央政権があるようなないような状況になっちゃって、むしろ戦国時代って日本って歴史的に見ると発展した時期なんですよね。ですから、民政自治っていうのは、民が自分たちで自治をやると。地域ごとにね。で、その通りだし、農本主義ってのはやっぱり、農が国の基本であるって考え方なんだね。例えばね、農でない中で何があるのって商売ってことなんですよ。商売が基本っていうのは、例えばモンゴル族とかね、牧畜&商売なんだよな。商売結構得意ですよ。あとは武力ってなんですよ。イスラエルなんかも完全に武力でしょ。武本主義みたいなもんで、アメリカも似てないとわかんだね。武を元とするみたいなとこね。で、社食っていうのは、この言葉今あんまり使わないんですけども、まあ、お宮と言いますか、国の中心となる、まあ、神殿みたいなもの、目で見る形で言えばね、言ってみると、なんかその国をずっと続かせている、みんなで拝む、なんか宗教施設みたいなものなんですよね、社食って。だから、神殿終わりじゃなくて、やっぱり連綿と人々の思いと行動がつながっていくという、歴史の連続性、未来への連続性っていうのかな、 過去現在未来の全属性が社食っていうことで、まあこれがありますから一応国もねちゃんとまあこの国ちゃんと続いてるわけでありまして、まあこれは今回だからまあ明治朝はこれで終わりですけどもね、まあしかし原点が見えてくるわけ でよろしいと思います。みんなだから、地方でね、まあ役所がいろいろ言ってもやっぱり役所だけ何もできないから民間の人たちがいろいろ動いて自分たちの町どうしようと動いてるでしょう。やっぱり 脳に戻る人多いし、それからやっぱりこう歴史の連続性を考える人多いですね。私にとってはこれはあのグレートコラボレーションってよく呼ぶんですけども、社食の重要性は言い換えるとですね、歴史の重要性なんですね。過去現在未来をつなぐっていうことなんです。これはもうお祭りの復活から未来に向けてなんかねたまりま作るとかも皆さん一生懸命やってるんで、あちゃんとできてると思いますよ。この国の遺伝子にちゃんと入ってるんで、まあそれでちゃんと動いてると思いますよ。大谷翔平選手の活躍に歓喜する日本社会はまるで現代の国家神道のようでしたと。通訳が起こした票賭博事件の裏には人身売買組織のマネロンがよくあるようで、これはジャニーズ事件とつながって主演即会を行って悪に晒されていくのでしょうか。まあ大谷選手はまあ選手ですからね、まあその私生活で何やってるかとか、あるいはあの球団だよね、ドジャーズが何やってたかとか、裏どんなそのまあ非合法組織がいたのかまだ全部は見えてませんよね。しかしあれは私明らかにあれは、何かが出てくるその突破口が開いたような感じがするんですね。これで終わりじゃ全くないと思うんですよ。で悪党たちって全部同じような商売やってるんですね。違法賭博やりゃ人身売買もやるしね、マネーロンダリングもやるしね。そうすると CIA だとか創価会だとか統一教会だとかみんな似たようなものがありますからね、まあ、最終的には全部バレていくんだろうというふうに思いますけどね。裏では CIA 関連の政治家は粛清されていると思いますが、表で来るのはいつでしょうか。また表に情報が出ず勝手に聞いていくんでしょうか。なんかトランプたちのプランだと消えてから最後に全部発表するらしいんだね。もう全部いなくなっちゃってから、こいつら捕まえるっていうんじゃない、こいつ捕まえるぞって言ってから捕まえるんじゃなくて、捕まえちゃってもう処分してから、あれは粛清したっていうらしくて、でその時にこの俳優がいますよね。セントラルキャスティングっていう会社からたくさん出してるって言うんですけども、まあそれもいやご苦労さんでしたで終わりということで、一応だからこの11月にはトランプがまあ実質3期目になりますよね。あれやるって言ってんで、まあ年内には出るんでしょうね。ニューヨークダウや日経平均が下がり始めています。円安傾向も継続している状況で日銀の利上げはあるのでしょうか。移動カーブコントロールが解除されましたが、今のところ超短期の利回り上がってないように見えます。上限はどれぐらい上がるんでしょうか。植田総裁は利上げあり得るってはっきり言いましたよね。物価上がっていったら利上げ上げろってはっきり言ってるんで、やっぱりこの日本だけ金利上げないと円安止まんなくなりますよね。で物価上がっていっちゃうから、やっぱその前に金利を上げて為替を円高方向に戻すと。で移動株コントロールは解除したと言ってんだけども、やっぱり短期金利の上がってくるんじゃないですか。アメリカなんかすごいですね。3ヶ月ものが10年ものよりも随分ずっと高く張り付いてますよね。だから日本も長期金利はまあこんな状況だからあんま上がらないと思うんですよね。基本的に不景気でしょうから。しかし短期金利はですね、日銀が利上げすれば上がってくるんで、まあ、上がると思いますね。短期金利の方が長期金利は大きく上がってくる可能性大いにあって、まあ今、ね、の状況だと、どうかね、例えば長期金利は 2% 超える、 2% ぐらいまで平気でいくと思うんですね。そうなってくるとさ、短期金利はどうですか。あと 0.25 2回ぐらいの利上げはやってて全然不思議じゃないと思いますけどね。何か起きるんですよね。でも一方でですね、ドル、今のドル紙くずにしちゃった場合に極端な円高じゃないですか。そうすると今度は一転して物価はね大きく下がるんだよね。そしたらこれ利上げはいらないんですね。非常にだからその不安定と申しますかね。まあ、いずれだから、極端な円高になると思うんだけども、しかしやっぱり賃金上がってますからね。賃金上がってるから、やっぱある程度物価上がるでしょうね。そうすると日銀も、1、2回利上げはするんじゃないかなと思いますけどね。イルミニティなどの支配層が一掃されたとしても、国家のマネジメントやリーダーシップの課題は残ります。非人道的で配慮されるべき存在です。地域の地主の存在も不可欠ですが、国家を導く人物やリーダーシップに必要な資質はどのようなものがあるでしょうか。国家が自立し連携し国家が補助するくらいが理想ですか。 まあ、それは国家のリーダーは何が理想かってたくさん本がありますよね。星の数ほどありまして。野見山徳もそうだしさ。神武天皇もそうだしですね。マキャベリーもそうでしょ。それは資質はいろいろあるのよ。しかしその資質があってもね、ちゃんと行動できるかどうかは問題なんですよ。リーダーって面白くてね、資質で選んでもね、全然行動できない人ってたくさんいるんですね。で逆に資質があまり大したことなくてもね、立派なリーダーシップできる人って結構いるんですよね。もうなんかね、こうなってくるとね、資質で選ぶなんて状況じゃないですから、出た人が次々バトンを渡しながらやっていくってことですよね。だからやっぱり皆さん声を上げた方がいいと思いますよ。これは良くないとか、これはいいとかね。で、要するにこう、みんな政治不安定だから、民の声は届きやすいんですよ。かつてね、小泉内閣や安倍内閣みたいにね、俺がお前らを指導するみたいな形でね、ふんぞり返ってる時代じゃありませんから、よく物言いやですね、なんて動きますよ。本当はだから乱世ほどね、あんまり資質関係ないんですわ。行動力あるかどうかなんです。はい。で、まあ国家は自立連帯し国家を補助する。これもだからさ、国ということで言ったらそれを政治家ができなきゃいけないでしょ。いや、資質があってもね、例えばね、立派な素晴らしい人でも、そういうなんか切って貼ったって結構できない人が多いんですよ。反対に、ものすごい暴れん坊でもですね、ね、これやれってやるですね、動く人って結構いて、みんな立花隆とかね、あれなんかね、けしからんって言うけどね、資質はよくわかりませんがね、あれはね、すごい男だよ。すごい行動力で、ああいうのを使うのがね、乱世なんだよね、みんなね。資質でどうこうなんてのはね、平和な時で、あんま行動しなくていい時ですよ。床の間に座らせた時はね、リーダーを床の間に座らせておけばいい時はね、資質で選んで座らせておけばいいんですよ。で、あと周りがやってるわけね。しかし今乱世はね、資質なんかどうでもいいから、行動するリーダーで、で、これを周りがね、やんのやんの言ってね、動かしていけばいいんですよ。それがね、乱世の時の動かし方ですよ。はい。アメリカ発の金融恐慌で日本の個人、法人、政府の債務は焦げつくと思いますが、農地開放のように資産を国民に分配する可能性あるんでしょうか。選挙をしても状況は変わらず、税収減の対価を増税で補填するのではないかと思います。2年以上実績には下げ続く中で、世界維持することやった状況で、世界さんに厳しくなるでしょうか。まあ、政府には期待し、あんまり期待できないですね。まあ、とりあえず誰か当選しますけども、で、別に何も起きるってわけじゃなくて、まあ、金利上がってきたら難しいし、要するに、今の自民党政権崩壊するとですね、予算も組めなくなりますね、明らかにね。で、いろいろ出てくるでしょ。要するにトランプ革命っていうのは過去の悪事全部バラしたってことだから、なんかアメリカではマッカーサーのことまでなんか言い始めてるんじゃないですか。マッカーサーとんでもないやつだったって話でね。だからマッカーサーとんでもないってことは戦後の日本もとんでもなかったって話でね、もうそこまで来てますから、全部全否定でしょ。ねえ。そうなると、まあもうなんか政府に権威ゼロですよ。そうするとね、まあ、資産を分配するったって日本じゃなかなか難しいな。そんな分配する資産もあると思えないし。で、増税もできないですよ、皆さん。それはもう。だってこれ、自民党終わったら大蔵省も終わりですからね、はっきり言って。財務省も終わりだから、もう増税もできないで、そのままブルブルしてる状況だと思いますよ。まあ、とにかく自力で生きるしかないね。だからどうやったら生活が楽になるのか、自分で動かないとね、待ってるとろくなことないですよ、ここはっきり言って。実質賃金が下がってるのは、これ物価上がってきたからでしょう。それからやっぱり物価上昇とともに、デフレ経営しかできないところは完全に行き詰まってるんですよね、これね。だからやっぱりね、それなりの行動力ある経営者のところでないと絶対会社回らないし、今その大きな転換期なんですよ。昭和20年代みたいなもんだな。戦時経済が終わって、これから民生経済でいくと、しかし何にも実際にないと。で、必死になってみんなですね、立て直していって、まあ30年代以降ですな、大きく立ち直っていくわけで、まあ最初の20年間の、20年代の10年間大変だったんで、まあみんなだから駆けずり回ると。だからその今のこの状況を続けることがね、価値あることなのか。これで難しかったら、ね、表れて何か新しいことやった方がいいってこともたくさんあるんで、やっぱり身の振り方考えるべきですよ、はっきり言って。このままでいいのか、なんか他のことをしたらいいのか、いつも考えてるべきですよ。どこに住むかってこともそうだね。で、ウクライナ敗北がかなり濃厚になってきた今、イエルサレムは高騰していないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。これも不思議なんですけどね、イエルサレムだけは残るって話もなんか最近ないんだよね。やっぱりあれ、ブロックチェーンの問題があるんじゃないのかな。 あれやっぱり量子暗号に移行した場合ね、今のブロックチェーンどうするかって話になりますよね。だからもうあの、まあ実装してるやつですから、あれがいかがになってもだいぶ困るんだけども、まあやっぱりこの世界のいろんな声を聞いてるとですね、ビットコインもイーサリアムもまずいねと。だから高騰してるのはただの売り抜きでしょ、あれね。今相場は売り抜けだから、わざとすり上げてみんな売りを誘ってるだけのことはあんまり意味はないと思うんですけどね。まあどうなりますかね、あの仮想通貨ね。作ったのは CIA の暗号屋ですからね。CIA の暗号屋っていうかね、あれ NSA の暗号屋が作ったんですよ。で、CIA がそれ管理してるのね。ケネディ通貨はバイデン支持を表明しましたが、なぜケネディジュニアを支持しなかったんでしょうか。ああ、ケネディ一族ってたくさんいるの知ってます？皆さん。あれね、ケネディ家ってね、たくさんいるんですよ。で、いや、最近になっていよいよみんなが言ってるのは、ジョン・F・ケネディは生きてたって言うんだよね。承認保証プログラムで。そうすると、みんなケネディ、ジョン・F・ケネディ死んだっていうことにして、あとみんなさ、やりたい方でやってきたわけでしょ、ケネディ家の連中だって。そうすると、なんかわかるでしょ、トランプは、ケネディ生きてたって話を表に出すわけだよ。そうしたら、それ支持できないよね、はっきり言って。要するに裏切ってたわけでしょ、ジョン・F・ケネディ以外の連中が。あれ、だから一族多いんですよ、ケネディ家って。いろんなのいるんですよ。いやー、だから、そのね、ロバート・ケネディの方はさ、まあ、これはその少しまともな方ですけどもね。というか、かなりまともな方だけど、そうでないの結構いるんで、いや、なんか私はケネディの最後の秘密、これ最後の秘密、最高機密のことを Q ってアメリカで言うんで、だから Q、アノンの Q っていうのは、その一番はケネディのことかもしれないよね。そうすると、いや、さすがにちょっとみんなケネディ家は引いちゃうってことあると思いますよね。横につながったコミュニティを形成、運営していく時代に到来する今、すでにエネルギーが入ってきている。あるいはその逆の事態あると思います。どのように見れば、どんなポイントを見れば、今後の事態の育成を判断できるでしょうか。そうだね。まあ、先ほどの小島さんの話のように、まず財政の数字はですね、これある程度見ていくといいと思うんですね。これね、あの体力、あの健康診断みたいなもんですから。ただ数字が悪いから今すぐ死ぬというわけでもないんですね。で、数字がいいとは逆に何もしないっていうところ結構あるんですよ。ひたすらもうとにかく何もしないで金蓄えてて、役場がね、何もしなかったっていう、それでね、状態がいいってところもあるんですよ。そういうふうに考えてるとですね、これからのその活力という意味で言うと、役場の数字はまあそれは数字で見るとして、やっぱりその地域全体で何やってるかですね。今だから村おこしとか横のコミュニティの場合は必ずインターネットを使ってますから、インターネットでその村、その町関連の情報がどれぐらい出てるかっていうのは、あれはいい指標になりますよね。ほとんど全て今ネットでありますからね。今の人たちの横の形成、ネットワークの形成は。まあネットを見てると活力があって、しかもそれがリアルなね、ミーティングとかその他につながってればさらにその活力があると。こんな風に言ったらいいんじゃないですか。あとはやっぱり、その移住者が増えてるかどうかですよね。その辺がやっぱり、最後はだから移住者が増えてるかどうかでな。それがいいと思いますね。いわゆる明治諸政府と何を指しますか。今更おっしゃるかね。私の定義すれば、明治新時に外国勢力をバックにした山口、鹿児島県の田伏出身の半島系渡来人が、倒幕で、明治天皇をすり替えて作った明治政府から続き、戦後は周辺のスパイ、日本国籍有するが日本人じゃない人たちの政治家、官僚、学者、マスコミ、内閣さんでしょうか。いや、何も別に朝鮮半島の人だけじゃないですかな。日本でもね、日本の各地に住んでる人たちだって大いに明治朝政府に協力してますからね。みんないい恩恵預かってさ、金もらっていい気にした人たち日本中にいますよ。要するに明治に天皇が変わるわけですね。それまでの天皇が、追いやられちゃって、それで長州から連れてきた南朝を称する人間に変わるわけでしょ。で、その子孫が今っていうことになってますから、まあ、それだから明治朝なんでね。だから要するに、江戸時代とは天皇家は繋がってないってことですよね。で、それあえて本当は繋げたんだね。本当のこと言うと、明治天皇はすり替えられたのに2回すり替えられていて、大正天皇と、あれ、昭和天皇は、あれ、伏見宮の子ですよね、当時のね。だからまあ、実際には江戸時代から、ね、本当は血筋、繋げちゃってんだけど、まあ、表向きはだから、ね、入れ替えた政府だ、天皇だから、南朝 南朝政順論でやったでしょ。だから入れ替わったんですね。それまで北朝だから、まあだからまあ言ってみれば南朝政府ということなんですよ。偽南朝政府っていうのかな、まあ、偽南朝政府っていうのがその上に乗っかった政府っていうのはまあ大日本帝国であり戦後の日本政府ということで、まあ、結果的に外国勢力をバックにした、盾の輪の連中、朝鮮半島の人たちも賑やかしく今までやってると、そういうことでしょうね。イギリスの原因で日本を離れる在住外国人はどれだけいると思いますか。いやそれは知らないな。円安な原因で日本を離れますかね。まああのあれでしょう、出稼ぎの人たちのことでしょう。それはもう結構いるんじゃないですかね。ただやっぱり働く場所があるかないかだよな。世界中すごいから景気がね悪くなってますから、よくわかんないですね。まあ日本の中も要するに不景気になってきたら、不景気ひどくならみんな外国人労働者追い返しちゃいますからね。まあこれはまだわかんないですね。ワールドレポートで拝見しましたが、何年コンデックスエコノミストを解約されたのはどうですか。面白くないからですよ。さ、ディープステートの雑誌ってもうさ、何年読んだね。私も87年からでしょ。ソロも行ってからさ、まあウォールストジャーナルもそうだしね、エコノミストとか、まあ、ニューヨークタイムズとか見てましたけど、30年読んできました。30年以上ですよ。どうもならんですよ。もう今更ですね。もう、なんか頭から湯気吹いて書いてますよね。やっぱあそこ、ディープステートって言いますか、あの、フリーメイソンの雑誌ですね、あれね。もう終わったよね、あれね。フリーメイソンの時代は完全に終わったと、ぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ言ってるだけでさ、全然面白くないですよ。NSP が目指すとこの地域共生社会において、家庭はどういうあり方を望ましいとお考えですか。現状、高齢化で人口は減少し、単身世帯は増加している傾向です。特殊清掃業者のドキュメントを見ましたが、孤独の、農協の孤独死、現場は悲惨です。江戸時代の流れではないですけど、単身でも孤立しない住人のつながりを作ることが必要だと感じます。まあ、家庭についてはですね、それぞれの選択としか言いようがないんですね。なんか、統制をかけられる時代じゃないんで、まあ、共同生活みたいなしてる人もいますよね。まあ、例えばその介護施設、老人施設もそうだし、あとやっぱりなんか隣近所コミュニケーション取りながら住んでる人たちも今いるじゃないですか。一方は孤独が好きな人もいるわけで、まあしばらくはですね、もうそういうまちまちですな。まちまちで。で、これでなんかやっぱりね、さっきも言ったように明治維新だとか、あるいは第二次大戦の敗戦みたいなことがあると、人々の気持ちと世の中が変わりますから、そうすると今度雰囲気変わるんだよね。一転して雰囲気変わって、もっと華々しい気持ちで、新しい未来を作り始めますから、いつまでもなんかね、うつうつと人口が減り続けてる、そういうわけでもないのよ。あれやっぱりですね、入れ替わるんですよね、時代がね。でも、まあ、家庭についてはもうとにかくまちまちだから、一律には言えないでしょうね。アメリカは住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの返済滞納が危険水域まで来ていますので、早く FOB ドルを廃止しなければ破産して即日大変なことになりますが、トランプは正式に大統領就任を公表して特性を出すのはいつ頃になったとお考えですか。その通りなんですね。なんか早く出した方がいいと思うんだね。ほんとね、トランプも早くね、特性を出してやらないとさ、私大変だと思うんだね。なんかですね、まだもたもたやってますよね。大丈夫なのかと思うんだけども、まあ、あまり大丈夫じゃないと思うんですけどね。早く、一日も早くやってもらったらいいと思うけど、まあちょっと今見てると、ほら、この週末、先週からはっきり言って金融危機で銀行危機になってんだね。だからものすごいのも来てるのよ。津波も第一波来ちゃってて、で、先週第一波来たでしょ。だからそうするともうこのままどんどん崩れていけば、もう特殊例やるしかないからね。特殊例もやり方はありますよね、あれ。だからその、銀行たちが、その潰れた時に、潰れたのどうするかっていう時に救わなきゃいけないって話必ずなんのね。しかしあいつらそのまま救っちゃいけないよって話になってくるわけで、悪いことやってると。そこからなんでみんなこんなにね、借金にひどい目にあったのかと、実はあいつらとんでもない悪党なんだよって話にして、じゃあもうこれ敵方だから、金返さないでいいと、そういうふうにするんじゃないかなと私前から思ってるんですね。まあ、だからちょっと銀行の悪事を全部ね暴き出すという一大イベントの結論として、特製例と思うんで、もう早くやらないとねいけないと思いますね。私が仕事で受かったとある中小企業では、毎日の朝礼がコロナを契機に廃止となり、グループウェアでの一斉送信となりました。別の会社では従業員と連絡を取る際、署内で情報共有を図るため担当者は電話なく部署宛てメールかスタックで問い合わせと言われました。 面談も対面なく Zoom という選択も少ない社会に転換しました。 IT 技術の利用利便性が増す一方で人間のつながりや信頼の機会が減っていくと感じます。私は直接会って話すことを重要性を感じていますが、ビジネスでは深い人間関係を築く必要がないという考え方が広まっています。特に若い世代で顕著です。会社で運動会や社員旅行があった時代に決して良いとは言いませんが、昨今は付き合いがドライな気質の会社や人間がとても多いように感じます。仕事における理想的な関係性、社会内のコミュニケーションについてご協力ください。結論から言うとですね、あれ、Zoom や Slack で足りる用事も十分多いんですよ。本当ね、今ほら会社見てて分かりますけども、仕事してないでしょ、作業してるでしょ。要するに大きな仕事をあまりしないの、今の会社員って作業ばっかり繰り返し繰り返し作業やってるんだね。その場合は別に相手誰でもあんま関係ないわけですね。はっきり言って気持ちも別に必要ないし、言ってみれば全然別々の部品が組み合わされればいいっていう感じでしょう。だから今のようにひたすら作業だけすればいいというふうに上も下も持ってる間は Zoom と Slack で大丈夫だね。別に気持ち通いする必要もないし、人間関係もいらないと、っていうかそんなこと言ってる場合じゃないんで、ひたすらですね、毎日の作業を終わらせるのに精一杯たちがいるわけですな。彼らはだから別に人間が大事とは全く思ってないと思いますね。しかし本当に仕事しようと思うと全くダメですよね。やっぱりなんか一緒に新しいものを作ろうと思ったら会わなきゃダメなんで、それ分かってる人はだからそっち行くでしょうね。だから本当ですね、変な話だけど新しい時代のワーカーとエグゼクティブが分かれてるんですよ。皆さん分かります？ワーカーとエグゼクティブってどういうふうに分かれてるかっていうとですね、ワーカーというのは自分の価値観を会社に捧げる必要がない人のことなんです。労働者と言います。要するに自分の労働を時間で切り売りするのが労働者で、でもそれは決して悪い意味ではなくて、少なくとも自分のプライバシーとか自分の時間、自分の価値観は自分で大事にして、個人の尊厳と言いますか、なんていうかな、個人の自由を楽しむ、個人の生活を楽しむ、これがワーカーなんですね。一方エグゼクティブっていうのはですね、やっぱ会社のこと、未来のこと、みんなのこと全部考えてて昼も夜もないんですよ。だからそういう人たちのことはあちこち考え、いろんな考えてるし、生活時間も村の人たちの生活時間と違うんで、いわゆる忙しい人たち、それでビジネスマンって言うんですよ。ビジネスパーソン、特にだから労働者と対した場合にはそれエグゼクティブってですね、エグゼクティブの場合はですね、人間関係がとにかくまず一番だし、信頼がないと始まらないと。ですから今ですね、よく見てるとホワイトカラーの中がワーカーとエグゼクティブに分かれてるように思うんですよ。その例えばね、中小企業の経営なんかでも、それはエグゼクティブの中はダメと思うかもしれないけども、会社によっては大企業の下請け、孫請けに完全に組み込まれてるから、特にその言われた通りやってればその経営が成り立つっていうところは多いんですね。せいぜい現場監督ぐらいの仕事でついつまわしたらいいってところは決して少なくないですね。そうすると今ご指摘のポイントでね、ワーカーの人たちはいや別に仕事ではね、それはあれですよ、ズームとさスラックで十分よ。で、個人の生活はいかにも楽しみましょうと。しかしエグゼクティブの人たちはそんなことやってたら仕事にならないから、まあ対面でいろんな話をしてる、こんな感じで、いやホワイトカラーが私分かれてきてんじゃないか、そういうふうに思いますけどね。はい。FIB ドルかゴールド資産担保に変わった時に金利はどう変化するとお考えですか？どうなんだろうな。あれ昔から言われるんだけども、短期金利 3%、 長期金利 6% が平常な金利だと言われるんだよね。あれね、そのゴールド担保にした場合ってですね、金の総量は基本的にあまり変わらないですね。まあ多少金掘ってますけども、金の総量変わらないでしょ。その構造っていうのはビットコインにそっくりだと思いません？ビットコインって実はあれ総量決まってんですよね。で、決まっててそれを突破しないためにマイニングのコストを半分半分半分で、マイニングのコストを半分ずつ下げていくのをご存知ですかね。ですからまさにこの週末がその何回目、3回目か4回目のビットコインのマイニングのコストを下げる日でしょう。そうするとですね、言ってみれば、その、儲からないようにしていったとき、儲からないようにしていったときに、その、あれですな、それあんまり使う人がね、あんまり使わなくなるんで、それで、ビットコインは、総量突破しない。こういう仕組みになってるんですよね。なので、最後はだからマイニング誰もしないから、ビットコインが生まれないわけよね。 そうやってこのビットコイン上限突破しなきゃしてるでしょ。金を使った場合でね、しかもトランプたちの言うことを聞いてるとですね、そんな緩い金融緩和でどんどん投資をやるみたいなことは全くないと思うんですよ。お金は希少品という時代に戻してるように思うんですよ。そもそもサウンドマネーという言葉がアメリカにあってね、憲法にありましてね。だからそれは、昔の、それこそ直近でどうです？アメリカが本気で金本位制に戻るのを考えたのはレーガン政権の時ですよね。82年の。あの時本気で当時考えるんですね。あの当時のことで言うなら短期金利3%、長期金利6%っていうのが、一般的な水準ですよ。だからそれぐらいの結構、今から見れば結構高い水準で張り付くんじゃないですかね。だからお金は希少品だから、お金使わないでやっぱり生きていくっていうふうに社会誘導していくんじゃないかと思いますけどね。で、海自のヘリ2機が、伊豆沖で墜落したと。理事長は昨年起きた育児ヘリの墜落事故が台風時煽って、勢力の終わりと言ってましたが、今回の事故または事件は何を意味してるんでしょうか。いや、今回のことはよくわからないね。海事で、ですからね、本当よくわかんないですね。今後の様子をもう少し見るしかないですね。もう陸自の場合はね、この間のヘリの場合は、もう沖縄にいる自衛隊の人のからの情報でね、あれは覚悟の自殺だったって話はすぐ情報入ってきましたけども、今回の場合は特にまだ何も聞いてないんでね、今のところはまだよくわかんないですね。で、今後の私的財産は、社会の正常の発展との関係で、今後どのようにやるべきと考えられますか？多国籍企業による特許の買い込みは行き過ぎに見える一方で、生成 AI が引き起こしている著作権侵害や制作者の方がございになっているように思います。そうだね、もうとにかく、一般原則から言うと、こういうのは全部裁判で決着をつけるということなんですね。そもそもこういう知的財産の問題とかですね、アメリカ側とかイギリスが熱心でしょ。あれどうやってルール作ってくるかっていうと、全部裁判なんですよ。生成 AI のこともだから彼らそうなんですね。ひたすら裁判で判例を積み重ねて、それをルールにしていくということですね。だから今おっしゃるように多様な問題があるでしょう。で、彼らだからやっぱり裁判で次々決着をつけてやっていこうと思ってるんで、やっぱりだからそれぞれがね、納得する形で判例が積み上がっていく。それが彼らのやり方だから、今回はまさにそういうやり方なんでしょうね。だから最初に結論があるってわけじゃないように思うんですね。で、今月の時事解説で言った、知って言ってみてやって繰り返すとは、同じ場所で繰り返して環境圏をいろんな場所に行って広く厚く幅を広げる、どちらの意味で教えたんですか。いや、どっちもありますよ。だから2番目の意味でね、要するに、まず何していいか分かんなかったら、いろんな場所に行って広く浅く幅を広げていいと思いますよ。で、そこに深い円が見つかったら、そこに繰り返し行って関係を深めると。こんな形でいいんじゃないですかね。両方あると思いますけどね。池袋のパンデミック条約反対では無視されましたが、コロナワクチン集団提訴はテレビで報道されました。少しずつ空気が変わってきますが、予算を399億円もつけたワクチン被害が恩恵されされるのは解散総選挙の後でしょうか。これはだから国際的な人道に対する犯罪というコモンローの話ですよね。したがって日本だけじゃなくて、これ世界同時でございますから、アメリカの方ではもう次々とその情報が出てるでしょう。日本で報道しないだけでね。で、イタリアでも、ワクチン打った医者が刑事告訴されてますから、日本はどうでしょうかね。やっぱトランプが11月に出てくるから、その頃かもしれませんね。日本は一番最後のようになりますからね。一番最後かなって気もしますけどね。これからの働き方として、女性の働き方はどうあるべきとお考えですか？共産圏のように女性も男性も全く同じことをするのは、結局性差の違いをなくして男性社会の中に女性を押し込んでいるように見えます。またかつてのサラリーマンのように男性一人が外で働くことで家族が休めている時代はどう捉えるべきでしょうか？まずはっきり言ってですね、型はめられなくなりました、男女についてはね。男をこうすべき、女こうすべしはさすがに言えないわけですよ。で、無理やりっていうことはできないんで、要するに、どっちをみんな選ぶかってことですね。だから、考えてみると、家庭と外と、 男でも女でもそれぞれ役割分担する。しかもそれも一方的に役割分担じゃなくて、この日は自分が外で働く、この日は神さんが働くとかね、そういう多様なやり方なんでしょうね。だからやっぱり2人が完全に朝から晩まで外で働かないと子供やしないなんて、これ異常でありますから、まあその何て言うんでしょうかね、強制はできないんで、まあ上手にこう、なんて言いますかな、まあ調整して、一人が家庭、一人が外と、役割も当然いつもね、交代しながら、そんな形で結局増えていくんじゃないですかね。二人とも外で働いちゃったら、これじゃやっぱ家庭が内臓にされるから、これまずいよね。やっぱそれはでも逆に言うと皆さんね、もう技磨かなきゃダメなんだよね。やっぱりね、結局ね、技磨かないと給料、本人の給料上がらないんだよね。だからとにかく今一番初めの時期でありますから、今とにかく技持ってる人たちが、今とにかくみんながね、これなら働けるっていう場所を作んなきゃいけないわけでね。今まではだから平成の時代は安い量産品の工場とか大きな商業施設が働く場所だったでしょう。もうこれは違うんで、小さくてもいいから少人数でも働ける場所をね、いい職場をとにかく作るしかないね。まあそれをこれからどんどん広めていく、今その時期だと思いますね。エネルギーと食料がタダになるなんてことあると思いますが、あればどんな世の中に変わってくるのかでしょうか。エネルギー食料問題を解決すればかなり生きやすい世の中だと思ってるんですが、そうですね、前から言われてますよね。エネルギーと食料と 水ね、エネルギー食料水がタダになると。ただですね、かつてはっきり言ってですね、日本の周りにね、税金全く取らない国があるんですよ。個人から一切税金取らないっていう夢のような国があるんですね。どこだか知ってます？北朝鮮なんですよね。確かに税金いらないし、ただなんですわ。でも極端に貧しいですよね。問題はそこに行き着くんですね。ただにした場合ですね、やっぱりそれはね、かなりレベルが落ちてくるんですね。下手すら北朝鮮みたいになっちゃうわけで、それがあってですね、実はその、ベーシックインカムもなかなかみんなね、考えちゃうわけね。まあ何働いたって同じ結果だよと思ったらさ、最後は北朝鮮みたいになっちゃうんじゃないかってみんな思うんだな。なんとなくイメージ湧くでしょ。で、そうじゃないんだと、いうことになると、やっぱり新しいエネルギー入れなきゃダメなんですよ。今我々が使ってるエネルギーの世界だけだと、やっぱりほっとくと北朝鮮みたいになっちゃうね。だから大自然のエネルギーっていう全く要するに今までと違うイノベーションを入れて、科学的なサイエンティフィックなイノベーションを入れない限りダメなんで、その核は発酵にあるんですよね。発酵なんですよ。体も発酵すれば病気にならないし、食べ物も発酵すればさ、どんどん育つでしょ。やっぱりなんかここは大自然のエネルギーを入れて、生物の時間の中で新しい社会を作っていかないとダメだね。もうなんか化学反応の薬品混ぜたらその場で反応するみたいな、ああいうスピード感になるようなことばっかり言ってるからね、行き詰まっちゃってるんで、まあ大事なエネルギーを入れながらね、やっぱり豊かになりながら結果的に無料になっていくというふうなところを狙っていくってことでしょうね。だから皆さんね、微生物のこととかね、大自然のエネルギーはね、あれはぜひやったらいいですよ。病気どうやってならないかとかね、それから微生物使ってね、その無肥料無農薬で作物作るとかね。いやだってさ、自然栽培なんてすごいですよ。肥料と農薬使わないでさ、美味しい野菜や美味しいお米ができんのよ。エネルギー食料ただって言っても同じなもんよ、はっきり言って。自然農法ってやつはこういうことやっぱできるのね。だからそういうのの応用で皆さんもいろいろ考えてみたらいいと思いますよ。なんかね、やっぱ答えは発酵にあるんだよ。発酵を上手に使うと大自然のエネルギー入ってくるから、余計な金かかんなくなるんだよね。デフォルトの定義は曖昧なんですが、アメリカのデフォルト、日本デフォルトについてお話したら幸いです。まあ、デフォルトはですね、債務不履行という意味で、一番はっきり言うと、期限通り全額の支払いができないことをデフォルトと言います。期限通り全額の支払いできないのが、まあ、デフォルトで。で、これはですね、部分的にそのじゃあ払った場合どうなのかっていうと、受け取る側がこれはデフォルトだと宣言すると、それデフォルトになるんですね。一応裁判所に訴えますから。したがって、アメリカも日本も基本的には同じなんですよ。 はい、期限通り全額の支払いができるかできないかで、で、最終的には債権者の方が、もらう方がデフォルトと宣言すれば一応デフォルト扱いになると。契約書の中にデフォルトした場合どうするかって書いてありますから、そこが、まあ、アクティベートされるというふうになってですね。岡山のノートルダム、精神女子大の教授が25年7月に隕石落下し地球破滅するみたいなことを言ってますが、先生が聞いたことは、聞いたのはどんなことを思いますか。以前ロシアに隕石落下した際に直前に隕石爆破し大惨事を招いた事件がありましたが、そんな技術あるんでしょうか。神様にしか思いませんが。いや、なんか来年7月なんかあるっていろんな人言ってますけども、いやー、どうなのかね、知りませんね。もうほら、ね、静岡県の人たちはですね、もう1980年頃からさ、富士山爆発して、東海大地震に備えろって、もうね、50年ね、備えて待ち続けてくたびれちゃったわけですよ。庭にさ、亀入れてね、札入れてさ、腐っちゃった人もいたって話を聞いたことあるし、まあ、とにかくね、前からみんな待ってんだけど、ね、なかなか来ないわけね、はっきり言って。で、今回来るかどうかは非常に疑問ですね。ロシアの隕石落下は、あれ不思議な映像残ってますよね。横からなんか、ミサイルみたいなの飛んできて、隕石確かに、吹き飛ばしてますよね。あれは人間の技術かどうかって知らないね。人間の技術っていうふうに聞いた、言ってる人はいないわね。なんかまさに神業なんだな。不思議なこととしか今んとこわかんない。まあ、いずれトランプたちが全て明らかにするとは思いますけどね。ビットコインとイーサリアムは全然性質が違い、これからイーサリアムが伸びていくと解説していましたが、先生イーサリアムってどうお考えでしょうか。いや、そういうふうにみんな言うんだけども、同じような暗号を使ってますよね。だから、同じような暗号を使ってるから、やっぱり全く新しい、暗号の方に移行しなきゃいけないと思うんですけどね。だからそういう意味では難しいんじゃないかと思うんだけども。しかし、かといって今動いてるやつを潰すわけにいかないでしょ。まあ、ビットコインもそうなんだけど、最後どうするかですね。もういやいやで一回終わりにしたいってことあるかもしれないけどな。コラテラルダメージって言うんですよ。要するに軍のね、作戦ってやつはですね、みんなを救おうっていう前提じゃないのよ。コラテラルダメージって言って、巻き添えはね、ある程度ね、織り込み済みなんですよ。イーサリアムはコラテラルダメージに入ってる可能性はあるんだよね。怪しいと思って見てますよ。何事もなきゃいいけどさ。6月解散総選挙結果、岸田再び総理へ一人勝ちするのではと危惧しておりますが。まあ、どうも自民党の負け方にもよりますけどね。負け方がひどいと、まず岸田が総辞職して終わりですよね。だから今回、あれ、なんだっけ、3つの補選があって、とりあえず2つはもう不戦敗で、島根負けたらどうだろうね。やっぱり、そら岸田、難しいよね。で、9月が自民党総裁選でしょう。で、誰かいるかいないかよくわかんないけども、まあ、一人勝ちしたってどうにもならないよね、はっきり言ってね。何も動くわけでもないし、まあ、もうはっきり言って、次の人もいないし、このまま自民党は流れ解散になっていくんじゃないですかね。特に地方が持たないと思うんですね。例えばですよ、まあ、今回、仮に島根1区、仮に1箇所勝ったとしてもですよ、他の2箇所は候補者も立てられなかったから、今度じゃあ、解散総選挙やるとしたときですね、自民党公認候補を誰にするかですね。でも安倍派にはできないわけでしょ。じゃあ安倍派立ってたところはどうするかっていうと、保守系無所属でもう一回やるっていう人もいると思うんですね。まあ裏金問題あったともう一回出ると。そうすると岸田は全然別の人を、まああれね、公認しなきゃいけないし、その今度は自民党公認候補なんか押せるかって話になりますよね、地方はね。だからもう、岸田が、ね、もう支持率も、時事通信で2割割っちゃってるでしょ。時事通信って一番角度の高い、いろんな調査ですから、2割割っちゃってて。そんなんでですね、なんか、支持者決めても、誰も言うこと聞かないよね。だから一人勝ちしたって何も変わんないよね。問題だから、アメリカがいろいろ今言ってるわけでしょ。ああしろ、こうしろっつって。だからその、ディープステート壊滅作戦の中でいろいろ強制されてやってることありますよね。アメリカに金を渡す話もそうでしょ、あれね。そういうのはだから、誰が首相やったってやらなきゃなんで状況に今あって。ドイツもそうでしょ、今。全く日本とドイツ同じですよ。戦争できる国になれって言われて、実際戦争なんか一つもないんで、その金だけとにかく持ってこいと。今までお前ら、ね、安全保障費不払いがあったから、全部金持ってこいって話ですよね。 まあだから、はっきり言って首相誰でもあんま変わんないんだよね。その代わり面白いのは、ああやって、ね、不信任の首相がいると、結局何も決まらないんだよね。例えば法律ができたって施行できないんですよ。例えばマイナンバーだって5%ちょっとしか今使ってないでしょ。で、だからね、何もできないのよ。こういうふうになってくるわけ。それをね、無理やりどうこうって方はもうその力はないんだな。もう政府はその力なくて、だからもう、江戸幕府の終わりとか、大日本帝国の終わりにもうすでになっちゃってんだよね。だからあんまり何か変わるっていうのは思えないですよね。変わるとしたら、まあ自民党が流れ返すのがあって、で、なんか本当に選挙で勝った人たちが集まって、わしをこうしようってやるのね。まさに明治維新の時と同じですな。それは変わってくると思いますね。6月15日あたりにウクライナ戦争など様々な戦争が終結するのでの話は一応聞きますが、私はいかがお考えですか。いや、実は先週がもう決着がついたんじゃないかと思うんですよ。いろいろ見てると。それで、アメリカ議会がね、ウクライナとイスラエルと台湾に金出すってのはあれ、復興の話じゃないかと思うんですよ。悪党たちが放逐されたんで、いよいよこれから復興だと。で、トランプもあれ、ウクライナに融資しろって言ってましたよね。ヨーロッパ金出すって言ったんで、あれ、復興だと思うんですよ。もうウクライナなんか今、なんか何もないし、ね、金出してもしょうがないし、復興の話じゃないですか？ロシアと協力してやるってことなんじゃないかな。あるいは中国と協力してね、そんな感じがするんで、なんか終わったんじゃないかと思うんですけどね。今年は経済が悪化して国の公共事業が削減するとのことでしたが、先の国会で予算は通り、またにいつも変わらない公共事業の継続的支出として見えます。私の地域では大型事業が予定されていて、この事業は延期なのかもしれないと考えたのですが、もう着手されようとしています。社会が大きく変わりましたが、一般的な社会は何も変わらない生活のように感じます。感情的に今までとは違う世界に移行してほしいと思いますが、果たしていかがなものでしょうか。国が共有できたら幸いです。気をつけなきゃいけないのは、初めからこれ、観光できないという目論見でやってる授業もあるんですよね。リニアがそうだし、辺野古もそうでしょ、あれ。初めから観光できないんだけども、竣工しないんだけども、とにかく地元に今期金を流さなきゃいけないからっていうことでやってる航空事業もあるわけね。あれも、あれそうじゃないかと思った、万博も。だから、一応なんて言いますかね、今まだ金利もね、この程度なら、国債発行できると思ってる節があって、だからとりあえず金出して工事やってますよね。昭和20年8月15日のことを考えてみるとですね、こういう工事は一瞬である日全部終わるんだよね。本当に最後の日までしっかり金出してるんですよ。例えばあの時だったら新旦那トンネルね、神奈美のとこですね、あそこの新旦那トンネル工事やってましたからね。で、戦争末期になって、もうこれは終わりだっていうことで閉めちゃったんだけどさ。だからまあ、表向きはなんか公共事業でやってるんですけども、観光、竣工しないという目論見のものありますからね。こういう時期っていうのは。まあよく気をつけて見てた方がいいと思いますよ。本当の話ってあるんですよね。要するに、まあ案件がないんで、地元に金出してやれっつうんで、やる話ありますからね。
今の最後の質問が、
はい。
個人的に家の周りで大規模な公共工事が、農地の大規模化のための圃場整備事業が予定されているということ
ああ、農地ね、農業関係ね。だったら、まあ多少遅れることあるかもしれませんけど、それは普通にやるんじゃないですかね。農業関係のものであれば、やるように思いますけどね。だから案件ごとに見ていった方がいいと思いますね。本当、やるのかどうか。
一説によりますとですね、今回の人類がこのようにごたごたしているのは、人間が自分の本質は霊性であることを忘れてしまったっていうことが一番の原因じゃないかっていう説があって、つまり人間は死んだら終わりって考えちゃうから、こういうことになると。それで、天の方がですね、新しいプランを立ててて、それはこれから生まれてくる子供たち、赤ちゃんは、前世の記憶を持ったまんま生まれてくる。だから自分がこれまで何をして、それでどんな因縁を持ってるかってことを分かってる赤ちゃんが生まれてくるって聞いたんですけれども、これは、先生どのようにお考えになりますでしょうか。
いや、それはちょっとわかんないですね。 ええ、それはちょっと私も確かめたことがなくて、その赤ちゃんの話ね、赤ちゃんがどうなるか、それはわからなくて。ただその冷静目覚めてないからって、それは当然ですよ。これがだから言ってみれば近代という時代ですよね。ご承知の通り、ヨーロッパ近代はですね、神様と現実、それ以外をはっきり分けるところから始まりましたよね。で、まあ、一種物質信仰は悪神信仰になりましてね。だから本来の人間の良き霊性というのが忘れ去られながら物質中心にその発展をしていったと。で、まあそれをもう少し大きな目で見れば、物質世界を最後になんか一気に発展させたってことなんですね。で、この世界がだからもうすでにナノテクノロジーまで来るし、マネーはデリバティブズまで行って、あとあれだ、ブロックチェーンまで行きましたね。で、ビットコインまで行って、だから一応もうこれで物質世界についても、まあ、ほぼ、なんて言いますかね、物質だけの世界ですよ。物質だけの世界についてはほぼ研究、開発、応用は終わったんじゃないですか。そうするとこの先はですね、また昔のように霊性を戻して、良き神とつながってね、で、まあ、人と神が一体という申しますかね。まさにさっきの大自然のエネルギーの発光もそうだけども、ああいうものを使いながらね、今まで物質世界だけでは得られなかった、文明の高みに向かっていく、そういう流れであることは、それは間違いないんじゃないかと思うんですけどね。はい。
以前、藤原先生が、これからの教育の仕方っていうので、やっぱり社会人とかを入れないとダメだとおっしゃってたと思うんですけど、で、なんか自分なりに考えたときに、大学なり高校なりの、組織に立った上で、それがどうできるかって考えたんですけども、でもやっぱりなんかコンプライアンスという名前の消火器にですね、すぐ熱を 消火されてしまうような気がするんで、そうするとやっぱり手始めとしては、学校とか大学とかいう組織とは独立した小さいところで、なんて言うんですかね、なんか表現がうまくできないけど、遠足行く、みんな来るみたいな感じで 始めて、なんかそういう人を集めて、こっちからそういう成功者の方とかに会いに行ったりとか、そういうところからまず熱を作って、で、まあなんかそういうのができた後に、その熱の玉を、なんか誰た組織に入れれば再生とかするんでしょうか。どうしたらいいですかね。
まあ、全くおっしゃる通りだと思いますね。ご承知の通り、大学の場合は大学の自治っていうことがありましてね。で、大学の教授たちがなんかやってるわけです。あれがだからとんでもないわけですね。大学教授たちそういうこと一番できない人たちですから。だからもう本当ですね、大学はめちゃくちゃなんですよ。私も10年間ね、大学の教員やってましたけども、めちゃくちゃで、あれ立ち直ることはもうないと思うんですよ。で、外からね、なんかその誰か人持ってきたって、中にいる連中たちがね、もうこれでクビになったら飯食えないと思ったらもう死に物狂いで戦いますからね。まあ、安楽死しなきゃなんない大学もたくさんあると思うんですね。高校なんかの場合は、やっぱり親がですね、受験勉強っていうこと熱心だと、やっぱこれなかなか難しいんですよね。もっとだからその自由にやりたい子供をね、自由に教育させてくれる学校ってありますよね。私立なんかでもね。こういうとこはいいと思いますけども、まあ公立高校を含めてほとんどのところは受験競争の中のランク付けで、自分たちの場所を見つけてやってますから、これでは新しいことできないし、で、かといって余計なことをするとですね、すぐ教育委員会とか文科省が文句言うんでね、おっしゃった通り、独自にやるしかないですね。もう平成の頃からですね、昭和のバブル弾けたことから、そういう勉強会をたくさん日本でもやってますよ。だからもう、縁ある人たちを招くと。こう、なんか組織でみんな招くってことは無理だから、縁ある人たちを招いて、横に広がっていくように、まあ、期待していくと。それが一番確実な方法なんですね。だからご自身の力で全くおっしゃったように、大人の社会見学ですね。大人の社会見学、子供の社会見学、組み合わせながらやるのは一番いいと思いますから、ぜひ進めてられたらいいと思いますけど。
それをやるときに、僕は経営とかそういうものが全くわからないので、例えばそういうことをやろうとしたときに、まあ、収益化できるかとか、そういう別の議論があると思うんですけども、でも、その場合に、対象になる一番効果的な年齢層の 学生っていうのは、どれぐらいだと思われますか？例えば大学生だと年を取りすぎてて頭がもう硬いとかいうのもあると思うんですけど。
そんなこともないと思いますね。年齢はですね、あんま関係ないと思うんですよね。年齢は関係なくて、やっぱり大人でも子供でも、ものの分かる人と分からない人っているんですよ。若者でも頭固いのは相当固いですからね。ですから、まあ、招く側としてはね、まあ、はっきり言って、来るもの拒まず、去るもの追わずで行かないと難しいですね。最初からなんかこう、分けても、なかなかその分けた通り行きませんので、来るもの拒まず、去るもの追わずでやっていったら、それは結果的に、会う人たちが、縁ある人たちが残ると、こういうことになると思います。はい。
なんかこう、あらかじめこう、熱のあるタイプの人間を、年齢とかにか、立場に限らず、集めれる、なんかこう、方法みたいのを見つけていけば、よりやりやすいんですかね。
熱意のある人たちって結構冷めやすい人多いですから、冷めやすい人多いんですね。結構いろいろはしごする人多いですから、最初から熱のある人だけ集めると思わなくていいと思いますよ。なんか自分がいいと思うことやってて、縁あったらようこそ来てくださいましたと、一期一会と、そういうとこから始めるといいと思います。意外にね、結構最初静かな方がね、ものすごく後で熱心になる方、こと珍しくないんですね。だから、最初からこういう人たち対象にということは、まあ、あんまり言わない方が多分成功しやすいと思います。私の経験でも。はい。
7月にですね、新札が発行になるって聞いたんですけれども、三菱銀行なんですけれども、本社を、7月のちょうどそのタイミングで移転するっていうお知らせが来たんですね。これは何か、準備してるんでしょうか？ご存知だったら教えてください。
いや、特に聞いてません。どこに移転すんの、あれ。狭くなったな、あれ、ビル。
ブロックちょっと変えるぐらいの移転なんですけども、ただそれとまた同時にですね、三菱銀行のそのクレジット会社の方からまたはがきが来て、そちらの方もですね、カードを別の会社に変更したいとか言い出してて、何かこちゃ動いているのを感じるんですね。で、タイミング的にこの7月っていうのは、日本のその金融業界でも何か、準備しているのかなと思ったんです。
それは特に聞いてませんけども、実はね、三菱とその渋沢は因縁の対決なんですよ。どういうことかと申しますとね、明治維新の後、経済をどう立て直すか、復興するかっていうことは明治政府の大きな課題になります。で、道が2つあったんです。1つは三菱のように政府と組んで、財閥にして、で、軍需産業を中心に経済を持ち上げる。いわゆる国の力で持ち上げるってやり方。もう一つが渋沢栄一のやり方で、あの人は今の東京証券取引所とかありますね。あの辺りさ、昔運河でね、そこに屋敷構えてですね、国立第一銀行を作って、それからやがて東京証券取引所を作って、商工会議所を作って、民の力で経済を立て直すと、二つの流れができたんです。だから三菱と、それから渋沢なんです。渋沢はだから民の経済を始めて広げた、その中心人物だったんです。で、結局日本は、明治は戦争の時代ですから、やっぱその渋沢の話はですね、あんまり広がらなくて、結局三菱とか戦争財閥の方が広がっていったわけね。今回ですから、まあ渋沢がお金になるっていうことはね、もう少し考えるとですね、いよいよ民の経済の時代って意味も実はあるんです、あれ。三菱とだから渋沢因縁の対決ですから。まあそんな風に考えてくるとですね、まあこれは偶然だと思いますけどね。まあ三菱から、渋沢へ、国の管理から民の経済へというのは間違いなくあると思いますね。はい。
私の住む秋田市では、兼業農家が圧倒的で、ほとんどの集落の総意は、兼業農家の離農と国や県の施策通りの集落に一つの法人を作り、大規模農業を選択することでした。農業を志し、新規就農で自然栽培を始めて10年になりますが、大規模化に対応することはせず、個人で技術を学び販路を作ってきました。今は国と県の策に押されて場所を仮移転して、なんとか営農を継続しています。社会の中に何かにはめられているような感じでいます。
まあ、農家の場合ですね、はっきり言って既存の農家は出口しか考えてないんですよ。どうやってこれを終わりにするか、大抵それ考えてるんですね。 だから新規収入の方はこれからどうやって農業を発展させるかお考えだと思うんですけども、まあ代々やってきた農家は、まあどうやって終わりにするか結構考えてるんですね。で、終わりにするときに、まあなんかその、まあなんて言いますね、ばったり辞めるっていうやり方もあるけども、とりあえずなんか、もう少しね、集団化してね、やってこういう人たちもいるし、加工まで少しやろうっていう人たちもいるけども、まあ、うまくいってね、子供たちが継承してくれればいいなっていう人たちも中にいます。で、しかしまあ大抵はですね、出口考えちゃってるんで、だからまあ、見ててもですね、全然前向きじゃないと思うんですね、そういう人たちっていうのは。まあ、そういうふうに考えるとですね、非常にその、鬱陶しいと思われると思いますけども、その目的が全然違うんで、まあ、それは、そういう人たちはそういう人たちとして、まあ、自分たちで独自にやった方がいいと、そういうふうに考えた方がいいと思いますね。
NHK スペシャルなんですけれども、なんか最近、下山事件って言って、戦後の国鉄総裁の方が、まあ、変死したっていうようなことを、持ち出してきて、それで、これは CIA が絡んでたとか、何か策略があったとかね、それからその他にも、NHK の番組で、バタフライエフェクトっていうやつが、CIA が、各諸国の、ことに随分関与して、まあ、悪いことしたというような話を持ち出してきてるんですけれども、なんか NHK どうしちゃったのかなと思って、そんなこと今頃なんでみんなに宣伝するのかって、ちょっとそれも疑問なんですけど、何かそちらでも動きがあるんでしょうか。
メディアは変わってきてますよ。例えば時事通信はだいぶ変わってきましたよ。共同は今一つだけど、時事通信は随分本当のことを普通に言うようになってきました。NHK もだいぶ変わってきたんです。で、特に何だっけ、今おっしゃったその番組ね、何て言いましたっけね、プロジェクト X じゃなくて、クローズアップ現代か。あれですね、必ず番組の最中に画面の上の方に赤いマークが出ますよね。あれ虫眼鏡のマークなんだろうけども。あれよく見ると Q の字に見えません？アルファベットの Q の字にね。ああ、だからあれ、私、2年ぐらい前から気づいてさ、あ、これは Q じゃないかなと思ったんですよ。すなわち、まあ気をつけながらもね、本当のことを言う番組っていうことなんじゃないかなと思ったんですね。ますますそんな感じになってきて、で、まあその下山事件もそうですけども、あの頃国鉄の三大事件があって、その前には、帝銀事件がありましてね、まあ今まで本当のことが表に出てこなかった部分なんですね。まあケネディ暗殺はアメリカですけども、日本の場合は戦後のあの事件でね、やっぱりなんか、アメリカ発です、全部ね。アメリカ発で蓋が開いてきたんだろうな、そんな風に見てて思いますね。
先生、この間、ワシントンに行かれて、ワシントン州の方ですね。で、リーダー研修を、またという話聞いてるんですけども、まあ、日本、どちらかというと、年功序列で来てて、以前、前川さんとの対談でも、前川さんが年齢を重ねちゃっただけの人っていうことが、実際に、まあ、そこそこの地位にいて、ご本人が、なんていうかな、偉くなって、まあ、自分はできると勘違いしちゃってる、傍から見るとね、そういう方っていうのは結構おられると思うんですけど、先生がまたリーダーシップの研修されるときに、その方をなんかはどうやってご指導されるんです
まあそういう方来ないですよね、基本的にね。
まあ、でも、会社とかで行ってこい言ってから、まあ、そういうケースだってあるじゃないですか。
ああ、そういう場合はですね、びっくり仰天してますよ。腰が抜けてない形になります、そういう人たち、話聞いてると。全く自分たちの理解できないものはそこにあったんだということを、本当にその理解しますね。実はね、これ、工学的に考えるとあまり難しいことではなくて、今言った上人がね、上になんか誰かを置いて、上人たちが下をこう、押さえるというのはですね、物理の真似事で言うならば、重力を使った統治なんですよ。重くして、で、下を押さえつけるやり方ね。だからその、まあ、重みで動かしてるわけね。一方、ベティン先生たちのやり方っていうのは、あれがなんか本格的になってきたのが、 あれ、ソ連崩壊の時なんですよ。ソ連崩壊して、重いものがなくなったわけね。国家みたいなものがね。ソ連圏を中心に。アメリカもだから随分自由になって。そうすると今度はですね、重さではなくて、個人の自発的意志に基づいたリーダーシップに変わってくるわけよ。だから量子的な世界なんですよ。量子の一つの量子が、一つの個人だと思うわけね。で、この一人一人の個人、それが量子だと思って、これがね、まあ会社に来たり来なかったり、で、エネルギーが高まったり、集団でエネルギーが高まったり、下がったりと。これを、そういうもんだと思って、組織をいかに運営するかが、ベティン先生たちのリーダーシップなんです。あれ、だから、どう考えても量子理論なんですね。で、やっぱり全然違うんですね。だからその量子理論を使えばですね、小さい会社でも偉大な会社になれるんですね。その重さしかない世界だったら、金でも人でも法律でも重いとこ以外絶対勝てないんですよね。ちっちゃい会社とかベンチャーなんか勝ちようがないわけで、ベンチャーとか小さい会社が大きな会社ひっくり返すぐらい勝てるっていうことは、まあ、工学的に言うならばですよ。非常にその意識の高い、活性度の高い量子の塊ができれば、そこがね、ものすごい破壊力っていうか、変革力を持つと、こういうことなんですね。だからまさに、この40年間の世界は、量子のリーダーシップの世界なんですよ。もうだから、重さには誰も頼らないわけね。で、たまになんか重さに頼るアンポンタンがですね、IT の大手でね、政府に頼ってさ、CIA と頼ってなんかね、スパイやってたみたいな、ああいう話になっちゃうわけで。まあそういう意味で言うと、もう、量子の世界で、実は量子の世界だからもう一つ例があるんですね。今度は大自然のエネルギーなんですよ。今度はいわゆる神からの直感に基づくリーダーシップがあるんですね。もうそこまで来ると、もうこれは日本しか実はなかなか難しいんですね。まあそんな風に議論は展開していて、まあですから大自然の方はともかく、とりあえず量子の力、どこまでわからないと、要するに国が崩壊した、大企業崩壊した、日本大丈夫かって全然大丈夫なね。今言った量子的な効果っていうものが人ってチーム作れるから、そこから得ればいいわけで、だから私はいつもたまり場たまり場と、たまり場にっていうのは、まあ言ってみれば様々なね、素粒子がですね、まあお互いにどんどんどんどんね、影響を与え合ってエネルギー高め合っていくと。で、空即ぜいしけ、やがて形が生まれていく。言ってみれば、元になるわけですね。そういうのを大事にしようと、まあ言ってるわけであります。
たまり場っていうのは、先生、やっぱり最近、まあ自分自身も、その結論がない、いわゆる集まり、という格好で、要は、まあ極端な話、お茶しましょうとか、そういう感じから。
入っていいと思いますよ。要するにそこに来れば、危険なく何でも話ができる。その場であることがまず第一ですよね。立場を超えて、立場に関係なく話ができるの。それが大事ですよね。
イルミナティの話なんですけども、申し訳ないんですけど、先生に前お見せした、横浜みなとみらいで、なんかほ、うん、核爆発みたいなのありそうなカードがあったんですけども、あれがなんか、よく見たら右上に小池百合子さんみたいな顔があって、最近、小池百合子さん話題になってるので、なんか、やっぱりこのカードそろそろあるのかなとかって思っちゃうんですけども、なんか改めてイルミナティって、なんか一体何なんだろうってちょっと、改めて教えていただけますと。
いわゆる悪神信仰ってやつですね。イルミナティってみんなよく言うんですけども、悪神信仰の中の一つって言っていいと思うんですね。悪神信仰っていうのは昔からたくさんあります。わかりやすくて、神と取引をする人たちです。神は一方的に与えることしかしないんですが、神と取引をする人たちが悪神信仰で、やっぱりその取引する理由は、自分を救いたいから、自分だけ良くなりたいからという、こういうよこしまな思いが出てくるからね。自分の欲望を通したいから。で、だから表があれば裏があるわけで、バチカンだと表があるから、そこに裏の、イルミナティもいるということですね。で、よく言われるように、フリーメイソンですね。あれは信仰を持ってなきゃいけないんだけども、特別に何教っていうものはないんだと。信仰は持ってるけども、その神は祀らないとよく言いますが、とんでもない話で、あそこもちゃんと神殿ありますものね。で、結局だからどこで見ればわかるかっていうと、その神祀るのはいいんですが、そこで 神と取引をして自分だけ有利にしてほしいとか、自分の曲がった思いを達成させてほしいと、自分がって言ってる間は、名前は何と言っても全部悪が見えくちゃってるんだというふうに見ていいと思いますね。で、最近それが、最近って言いますかね、まあ最近分かってきたのはね、この連中はかなり組織化されていてね、で、そのとんでもない儀式の中に人の血を飲むとかね、人を殺して食べるとかね、そんなことまでやってたんだということが分かってきて、まあとにかく、そういう、言ってみればね、ありえないの儀式をすることによって、今度人間間の絆って言いますかね、悪の絆を守っていたんだということまで分かってきて、世界は明かり返ってると。まあ、発汗というとそういうことですかね。はい。
たまり場のその目的とかメリット、それから、どのような状態であることが理想の状態でしょうかね。その、何か、理想の状態を維持してる状態がなんか。
いや、まあ、楽しいからやってるってことでしょうね。よく行く居酒屋でみんながさ、335お客さん集まってきてワイワイ話してる。あの姿が一番の理想の姿ですよ。だからなんかその特別話しに行くんじゃなくて、いや、楽しそうにみんな集まってるから俺も行って話をする。馴染みの居酒屋にみんな集まる。これを理想として終わりになったらいいんじゃないですか。だからあんまりなんか最初から目的意識は持たない方が、来やすくなると思いますけど。はい。
台湾の半導体企業 TSMC が熊本に第一第二工場を建てることが許可され、それに 1.3 兆円以上の巨額補助金が投入されています。これによって熊本では資源の枯渇、環境破壊が危惧されています。こういった外国資本の企業には日本の税金が使われるのに矛盾を感じます。これはどういった仕組み流れでこのようなことができるのでしょうか。またこれを変えていくにはどのような方向がありますでしょうか。
まあこれが例の、要するにディープステート側のやり方でね、もう日本だと小泉内閣の時から、景気を良くするためには海外からの直接投資を招くことがいいことだって言い続けてますね。日本人が元気になるんじゃないんだね。海外からの直接投資を招くことが日本を良くする、日本経済を良くする方法だとはっきり言ってずっとその通りやってるんですね。だからやっぱりいや、外人に金を渡すことを強制されて、それでなんかキックバックもらってるんだと思いますよ、政治家も。で、関係する業界の連中も役人もね。そういうことでやってるから完全にですね、言ってみれば横領の世界だよね。安倍派の世界ってのはもう完全に横領だと思うんですね。国有財産の強奪みたいなもの。そう、国有財産強奪って言った方がいいんじゃないかな。それをやってたんだと思いますね。で、その言ってみれば一番最後の部分に出てきちゃったのが、熊本の TSMC で。で、熊本は実はご承知の通り、あれ東京と近いんですよね。明治維新の時もあそこはほら、熊本賃貸を置いてね、西郷さんと戦ったのが熊本でしょう。熊本やっぱりね、東京の出店なんです。あそこ昔の、だから、博多は商人の町でしたから、博多、九州の東京の拠点こそ熊本なんですね。まあだからついにそこに、まあ、安倍派のね、戦争屋金を横領する、その一大プロジェクトの最後のやつが来たんかな。そういうふうに見てますね。まあ入れちゃったらなかなか難しいよね。そういう知事選んじゃうとやっぱなかなか難しいんですよね。はい。
小島さん、大変ありがとうございました。まあ、獣害もですね、さっき皆様の会議中打ち合わせ伺いました。やっぱ人間が入ってるから出てくるんじゃないですかと、ちょっと言って、その通りですね。いや、もうだから人口を増やすしかないんで、しかしまあ、ねえ、そう、今日明日は行けませんので、しかも、まあ、元気のいい人たちが先にやっていくしかないんでね、国家がなんか果たして、それで全部っていう時代じゃございませんので、まあ、実に手間かかって時間はかかるんですけども、まあ、ぼちぼちやっていく以外に方法がないと、私は思っております。で、まあ、地方財政のこともですね、まあ、今までのね、やっぱりこう、追いつけ追い越せでですね、あっちがなんか作ったらこっちも作れというふうにやってきたと思うんですけども、まあ、人口減少のひどいところは、なかなか難しいですね。本当なんか、住民の取り合いみたいになってる部分が今ありますのでね。だから正直言って、まあ、自治体も残るところと、まあ、落城する。まあ、落城ってのは、その自治体がね、他と合併して、まあ、終わっちゃうところはあると思いますね。私はいつも通っております、長野県飯田市の一番南、旧南信濃村をですね、19年前かな、市町村合併しまして、人口が 6割減りましたからね。すごいですよ。みんな出てっちゃって、町役もなくなっちゃって。長野県で確か一番人口減少の多いところで、もちろん人の数より動物なんか多いんですよね。騒がしいところになっておりまして。まあ、なんか、本当にこれからですね、大都市は過密でね、困っているところもあるし、今までのこの、まあ、マネー中心の、体制ね、アメリカの、まあ、南なんかやってるところの、負の遺産はあまりにも大きいですね。まあ、今後は立て直しになってくるんで、まあ、健康ね、含めて、まあ、足元からやるしかないですね。そのためには、まあ、溜まり場を作ってやっていくしかないんで、まあ、今日もこうやってね、素晴らしいお話を聞く機会が、得られたということもね、溜まり場の本当におかげだと、まあ、思っております。で、時局のことはですね、まあ、今日申し上げた通りで、先週なんかやっぱり何かあったように見えるんですね。金融危機が一つ起きてるんです、間違いなく。アメリカの中央銀行 FRB の緊急融資が先週末行われておりますから、間違いなく何か起きてるんですね。それからまあ、イランとかイスラエルにも、イラクか、イスラエルにも、イランもそうだな、ミサイル飛んできたし、あれもはっきり言って、誰が何のためにやったかよくわかんないところがあって、まあ、テロリスト相当じゃないかと言われてるんですけども、まあ、正直言って何かやってますね。まあ、そのうち全部明らかになると思いますが、もうやっぱり平成に入ってから日本の政府もですね、自主性を失っちゃいましてね、東京の方も。アメリカの言うこと聞いたら、とりあえず首輪繋がれみたいなことやってたんで、まあ、これじゃどうしようもないんでですね。まあ、やっぱ選挙でね、選ぶしかないわけで、まあ、選挙なんかかかるでしょうけども、まあ、民が選んだ、政治家だと、やっぱ民は自分の責任になりますからね。まあ、そこに戻ると、誰かが決めた人が勝手にやってるっていうところから、自分が選んだ人がやってると、そこにまず戻すところから行くしかないんでしょうね。そういうことだと思っておりますが、まあ皆さん元気でやっておりましょう。今日も大変ありがとうございました。お疲れ様でございました。